愛媛大学研究室からこんにちは。
インドネシアと一言で聞くと熱帯雨林、雨がいっぱい降って海資源の豊富な国なんだと思ってました。しかしながら乾季もあります。乾季では水が少ないという時に、食料生産をやっていくためには農民はどのようにして水をうまく水管理をしてやってるんだろうか、あるいは農業生産のためにさまざまな灌漑施設が出来上がったわけなんですけども、末端に行きますとそこでは依然として水不足が続いているということを聞きます。灌漑排水学などを専門にしている立場からすればどういった問題点を指摘できるか、そして水の有効利用のためにはどのような改善策が提案できるか、これがテーマなんです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部大上博樹教授にご出演いただき、インドネシアでの灌漑排水の研究について伺います。先週は農業気象学のお話をお伺いしたんですが、今週は灌漑排水学のこともお伺いできればと思います。今先生はインドネシアでの研究をしてらっしゃるそうですが、昨年から始められた取り組みでいらっしゃいますか？
はい、京都に総合地球環境学研究所があるんですが、はい、そこのプロジェクト、水土の地、水と土を知ると書くんですけども、はい、そのような名前のプロジェクトに、参画いたしまして、はい、共同研究を日本とインドネシアの研究者と一緒にやっております。インドネシア、最初私が行ったのはもう10年以上前なんですけども、はい、経済が発展して人口が増加していくということで、熱帯雨林の地域にありながら質の高い生活用水、そして大量の工業水が必要になりつつありまして、それまではふんだんに農業用水を使っていたわけなんですが、はい、もうそういうことができなくなる状態にあるんですね。それで特に乾季といいまして、雨がよく降った後ちょっと雨の少ない時期なんですけども、はい、その時期に水が届かないところでは渇水の状態に苦しんでいると言われてます、
はい、
で、水不足の現状を知るためにまずは研究を始めました、
はい、どういったことから調査を始められたんでしょうか？
まずはほとんどが水田なわけなんですが、はい、米作りのためにどれだけの水がまずいるのか、
はい、
気象条件も違えば品種も違うとすると、インドネシアの米作りでどれだけ水がいるのかというのはやはり日本と違うわけなんですね、
はい、
まずその必要な水の量を抑えます。で、それが分かればその必要な水を満たすだけのそもそも大元の水があるのか、で、これがなければ元に問題があるということになります、
はい、
あるいはそもそも米作りができないということになります。一方、必要な水を十分工面できるんだけれども末端に行かないとするならば、
はい、
末端に行くまでに何らかの水管理というんですけども、管理に問題があるのではないか、あるいは水を分けていくところに人為的な問題があるのではないか、
はい、
あるいは水路自体に何らかの問題があるのではないかということとなります。そのあたりを調べながら本当にどこに問題があるのかを知ろうとしております。
それまではその現地の方の経験や知識で水の管理をずっと続けてきていたわけですよね。
はい、そうです。
そこには何か問題というのはあったんですか？
はい、実はそうは言いましても雨が多くて水が豊富なので、はい、現地の人のいわば知恵でもって、
はい、
米作りはできていたんです、
はい、
いわゆる水路からの水が少なくても井戸から水を汲み上げて田んぼに水を入れてやってるというようなところを何度か見ましてですね、
はい、
まだ米作りをやるためには困っていないというのが現状です。しかしながら実は井戸から水を汲み上げて田んぼに入れてるというのは実は最終手段と言っていいと思います、
はい、
できるならば水路の水で全て賄いたい、
はい、
で、それが届かないのでポンプを使って水をあげてるというわけなんです、はい。
先月ですけれども5月の下旬からもこのインドネシアに現地調査に赴かれたということですけれども、
はい、雨季が4月に終わりまして、
はい、
乾季の第1期目が始まりまして、
はい、
かなり乾燥し始めた状態で米作りが始まりました、
調査に行かれる前には水路が壊れていたというような問題も上がってきていたようなんですけれども、現地に行かれていかがでしたか？
はい、私が研究の対象にしている一番末端の地域に水が入る手前に壊れた箇所がありまして、はい、でこの春に農民たちの手によってそこが修復されました。
はい、また水路も延長されたということですけれど。
そうですね、これもまた農民の手によって延長されまして、はい、これがなかなか功を奏して末端の方まで水が届いていたので、インタビューした農民は去年とはやはり違うということで喜んでおりました。はい、例えば去年はとにかく水が来ないので、地下水をポンプで汲み上げて、なんとか米作りをやれてたという状況にあるところが多かったんですが、はい、今年は先ほど申し上げましたように、だいぶ改善がなされて、水が入るようになったと言われています。
本当に一つ一つやはりフィールドに行って感じられることというのが多いようですね。
そうですね、いろんなことが分かります。例えば井戸からポンプで水を汲み上げて田んぼに入れるということなんですけども、最初見たときになぜこんなことが成り立つんだろうかと不思議になりました。と言いますのは、汲み上げてばかりいると当然地下水、井戸水がなくなってしまうわけなんですね。でそれをあらゆるところでポンプが回ってると、
はい、
でしかも田んぼに入れるわけですから相当汲み上げなきゃいけません。でそれはこういった灌漑排水をちょっとでもやってる私にするとかなり異様な風景だったんです。なぜそんなことが成り立つんだろうかということで、現場を見回ったり、ポンプで汲み上げている水の量を手で測ったり、
はい、
何時間ぐらい汲み上げているのか、そして地下水がどれだけ下がるのかといったことを測るとですね、分かったことはかなり地下水があるその土の中の水の通しがいいんですね。ですから汲み上げたとしてもかなり地下水の回復が早いと。でそれは逆を言いますと、まあ、いわば入れては抜けたのをまた入れてというような状態にあります。一見無駄をしているようなんですけども、ひょっとしたら農民は経験的にこういう水の通しやすさ、
はい、
地下水がすぐ回復するということを知っててやってるんじゃないかなと思いました。そこが一つは農民の水に対する知恵を私が学んだということかもしれません。
というようにやはりこう国土地土地で農業の環境というのはまた全然違いますね。
そうですね、そういう意味では新たな発見が多いということが特に海外調査の面白さでもあります。はい、しかしながらそれが見えるかどうかというのは実は私は全部まだ見えてないと思わなきゃいけないんですけれども、はい、やはり基礎的なところ、雨が降って水が流れていくプロセスがどうなのかということをきっちり知っていることが大事かなと思います。
愛媛大学ではインドネシアを含めて国内、四国、海外のリーダーをまた育てていこうというような取り組みもしていらっしゃるようですね。
はい、炊事と申しまして、
炊事、
はい、ご飯を炊くのではなくてですね、はい、ローマ字の頭文字を取っているんですけども、はい、日本とインドネシアの6大学がイニシアチブを取って、
はい、
研究教育を行う、そういった機関なんですね。それが愛媛大学が中心になって、高知大学、香川大学、そしてインドネシア ではボゴール大学、ガジャマダ大学、ハサヌディン大学、合計6大学がコンソーシアムを作って、はい、今推進しています。
先生は愛媛大学の炊事推進室の室長も兼任していらっしゃるということですが、ここではどういったことを目指していらっしゃるんですか？
はい、まず実際動いている2つのことをご紹介させてください。はい、で1つは大学院修士課程のプログラムなんですけども、日本側とインドネシア側、例えば日本の愛媛大学の大学院生がインドネシアの3つの大学のどこかで共同研究ないしは調査を行いたいといった時に派遣します。そしてただそこで共同研究をやって帰ってくるのではなくて、その学生さんの修士課程の学位を、共同で学位を出すプログラムなんです。でこれがすでに本格的に昨年度から動いております。
はい、
で2つ目はむしろ学部学生が中心となったプログラムなんですけども、 文部科学省の大学の世界展開力強化事業という、はい、プログラムがございまして、はい、そこに愛媛大学は地方大学の中で唯一このプログラムが認可されました。でその中でサーバントリーダーという地域の社会に張り込んで自ら献身的に進んで活動できるリーダーということで、はい、こういった人材をたくさん育てたいということで、うん、今年度から始めました。
何か本当にこれから学生さんたちに輝く未来が見えるようなプログラムですね。
はい、今おそらく日本の社会の中では、はい、そのような自ら進んで問題に立ち向かって解決していくと、そして周りの人も引っ張っていけるような、そしてそれが世界であってもどこであっても、はい、活躍できるようなそういった若い人を育ててほしいと大学に、はい、多分求めていると思うんですね。でそういった若い人をこれから社会を送り出していくというのは私たち大学の大きな使命ではないかなと思ってます。
プログラムぜひ参加してほしいですね。
はい、すでに大いに興味を持った、はい、1年生が40数名ほど集まってまして、日本の地域で、そして来年度に入って3月頃になるかと思いますけども、インドネシアの地域に張り込んで、
はい、
地域貢献実習をやるということで、今盛んに事業に参加しながら現地での実習に希望に燃えているところです。
そして先生も研究やこうした活動取り組んでいらっしゃるもの多いんですけれども、今後先生がやってみたいことといいますか、展望などのようなもありましたらお聞かせいただけますか。
そうですね、農業気象学あるいはこのような考え排水学をコツコツとやってきたわけなんですけれども、はい、それがどのように社会に生かされるかをもっともっと考えたいと思います。例えば水田が持ってる熱環境緩和効果、これは水田の話でしたけれども、植生とか地面の生かし方で都市域の中で涼しい空間を作るということに応用できそうです。インドネシアで今中心にやってる研究につきましては、インドネシアと日本というのはどっかにやっぱり共通点があるだろうと、実はそれが私のこの研究をやりたいと思ったきっかけの一つなんですけれども、比較的雨が多くて、そして地形がやや急峻で、海が近い、そして田んぼで米を作る、そういった農業を展開してきた。そうすると、水田で水を使うということで、いろんな文化に共通点があるのではないかなと思います。で、そうしたところに着目すると、このプロジェクトの一つの目的でもあるんですけれども、農民が持っている知識に学ぶ、でそうしている一方で、私たちの今までの技術をもってすればどのように対処できるかというのを考える一方で、その農民の本来の知識をから学ぶことで、ひょっとしたら今後世界の中で水を分け与う、
はい、
あるいは水を使う中での人と人とのつながりに気づくことがあるのではないかなと思います。で日本人は本来持っていることもそこに含まれていると思うんですけども、ある意味でこれからの世界の中で他人と物を分け与う、あるいは水を使う中で共存していくということが、何か今後の世界のために解くキーがあるのではないかなという気がします。あまりまとまったことは言えないんですけども、そんなことをぼんやりと思い浮かべながらインドネシアで今研究しています。
日本でも雨の季節ではありますが、先週今週にわたりまして水の大切さを考える時間をいただいたような気がしております。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部美術教育講座千代田紀子教授にお話を伺います。お楽しみに。